夢の会議。安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。先週はですね、日本に原爆が落ちて73年目ということでね、広島と長崎でそれぞれ、平和を願う式典が行われました。そこに出席した安倍総理はですね、核兵器禁止条約に触れなかったということでね、被爆者やその他大勢の出席者の方からね、睨みつけられているようなそんな写真をあちこちで見ましたけれどもね、被爆された方にとってはね、現在の日本政府のやってることは一体何なんだろうなって本当に思うでしょうね。ちょっと個人的な話になるんですけど、私の母親はですね、広島の神社の娘でありまして、まあ私はその反動で全くの無神論者になってしまったんですけども、まあ一応神棚というのがうちにはありましてですね、8月6日の朝新聞を読んでいると母親が、あ、今日は原爆の日だから水を備えなきゃなんて言ってね、コップを持ってね、水を入れに台所まで来たんですけれども、母親は割と爆心地に近い女学校に通っていたんですけど、まあその日は夏休みでね、自宅にいたわけなんですけど、まあ課外活動とかいろいろな予定で、学校に行っていたクラスメートはもう殲滅してしまったということですね。そんなわけでね、まあ8月になると、まあ仲の良かったクラスメートを思い出すのか知りませんけど、まあね、水を、求めて死んでいった方がたくさんいるということでね、いつも冷たい水をお供えしているというわけなんですけどもね。まあでも本当にね、唯一の被爆国はなぜ核兵器禁止条約に署名しないのかって、もうこれ本当にね、もう情けなくなりますね。さあ、ところで国会が終わりました。西日本豪雨災害もありました。気象庁が異例の警告を出す中でですね、赤坂自民邸などという、飲み会を赤坂で自民党の人たちがやっていたということも、ニュースになりました。盛りかけ問題に関してはね、もうのらりくらりで追及を交わしてですね、まあ幕引きを図っているんでしょうけどね、そうはいかないぞということでね、野党の方も、国会が終わってまだまだいろいろね、追及を続けていらっしゃるようですね。そしてその国会の最後の方でですね、西日本豪雨災害が被害が広がっていく中で、カジノ法案がね、強行採決されてしまいました。もう本当にこんなことやってていいのかなと思いますけどね。国会が終わってちょうど数日した頃でしょうかね、日本カジノ学院っていうね、これ学校法人じゃなくて社団法人だったんですけども、広告が出ていてね、これ冗談だろうなと思ったら本当だったんですよね。いや、もうちゃんと準備してるやつがいたんだなっていうことでちょっとね、気持ち悪くなりましたね。いや、もう本当に日本は一体どうなってしまうんでしょうかといった昨今ですけれども、今回はですね、参議院議員会館にお邪魔して、共産党の若手のホープ辰巳孝太郎議員にお話を伺ってきましたよ。共産党といえばですね、本当に国会での追及の仕方がうまいなと思ってね、いや本当になんとこの人たちは論理的なんだろうっていつも感心して見ているんですけれども、インタビューの中でも本当に短い言葉で的確にお答えいただいて、さすがだなと感心することばっかりだったんですけどね、いろいろな問題にとても明確にお答えいただきました。今日はですね、まずインタビュー前半をお聞きいただきたいと思います。インタビュアーはみんなの民主主義歩みの会の岩田徹、そして西尾彩子、そして私夏瀬聡で伺いました。それでは早速お聞きください。それではですね、本日は参議院議員会館にお邪魔してですね、共産党の辰巳孝太郎議員にお話を伺いたいと思います。お忙しいところ本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず一つ目の質問なんですけれども、ちょっとややなんて言うんでしょう、世間話っぽい質問になってしまいますけれども、他党に比べてですね、共産党の若手の議員の方は本当に頼もしい人材が揃っているなと感じているんですけれども、国会の追及とかですね、 実に素晴らしいなと思うんですけれども、この追求の仕方とか、あの論理の組み立てとかですね、これはあの党内でこう想定問答をやったり勉強会したり相当こうなんか、
はい、
研究されてるんでしょうか。
あ、なるほど、あの共産党評価していただいて本当にありがとうございます。はい、あのそうですね、あのそれぞれの委員会にそれぞれの議員が所属をしているわけなので、はい、まあ、その課題あるいは出てきた法案についてあの精通しなければならないというのはもう大前提だと思うんですね。ですからあの共産党の議員としてまあやまあ、野党としてという言い方もあるかもしれませんがあの勉強する、うん、で私があの国会議員になって一番あの言われたことは、はい、その国会議員の仕事っていうのは質問することだと、うん、で質問っていうのは秘書はできないと、うん、国会議員しかできないわけです、はい、ですからあの共産党の役割としては、法案の問題点、まあ、反対法案であれば、はい、きちっと指摘をする、で共産党の質問に対しては相手も、はい、あのそれを潰そうと思ってかかってきますから、うん、それを、まあ、手のひらに乗せるっていうんですけれどもね、はい、あの熟知をするっていうのが必要です。でそれはやはり 議員個人の努力とかいうものが非常に大事になってくると思うんです。でその上であの共産党の場合はあのやはり例えば秘書なんかもですね、なんかこういろんな政党を渡り歩く秘書さんっていうのが多分普通におられると思うんですよ、他党であれば。
そうですか、
はい、あの自民党の議員さんが落選されたら、次違う政党に行くとか。
そんなことあるんです ね。
そういうこともあると聞いてます。はい、うちの場合はあのそうではなくて、はい、まあ、共産党に就職するというような、うん、ようなもんですから、秘書さんが長年経験されて、積み重ねというのが一つありますよね。はい、議員はこう共産党の中でも入れ替わる、あるいは委員会を入れ替わることもありますけれども、はい、まあ、そういうあのベテランの秘書さんも含めて、はい、事務局であのチームで、質問に当たっていくというのが、うん、あの大きいのではないかなと思います。
あ、そうですか。
はい、あのただまあ裁量も議員としての何がやりたいのか、はい、議員としてここを突きたい、どういう角度で追及するのかっていうのはいろいろ議員の裁量もありますけれども、うん、あのとりわけ予算委員会はやはりテレビにも映るということがありますので、はい、集団的に議論をして、こういう詰め方にしよう、これを取り上げようっていうのは、うん、あの党としてやってるのでね。はい、ですから、まあ、チームの力っていうのはあると思うんですよね。はい、
わかりました。ありがとうございます。それにしてもですね、いくら追及してものらりくらりのすり替え答弁で、国会中継を見ていると本当にイライラしてしまうんですけれども、あの安倍政権の誠意のないすり替え答弁、これはですね、法廷侮辱罪ならぬ国会侮辱罪などを作って厳罰に処していただきたいなと思っているんですけれども、あの現在の国会法ではこれは対処できないものなんでしょうか。
あの私も森友問題を1年以上追及してきているんですけれども、まあ、本当に腹の立つ答弁ばっかりですよね。はい、あの要するにそれはね、あの昔からそうじゃなかったと思うんですよ、自民党っていうのは。はい、つまり安倍さんになってから聞かれたことに答えない、はい、これが本当に顕著になったと思うんですよね。はい、ですり替え、居直り、はい、でとにかく時間が過ぎ去るのを待つ、やっぱりそういう不誠実な答弁っていうのが安倍さんになってから僕は顕著になっているのではないかなと思ってます。はい、あの国会侮辱罪っていうのは作れるかどうかあの分かりませんけれども、あの国会は言論の府であるし国権の最高機関ですから、はい、当然のことですが議事録も残るわけですよね。で法律を作るところでもあるし、でそれはやはり国民の生命あるいは財産命に関わるようなことを我々審議するわけで、不誠実なやり取りあるいは答弁があっていいはずがないわけですよ。
そうですね。
はい、いいはずがないわけなので、本来であればまあ、その侮辱罪云々っていうことではなくてね、うん、言論の府としてふさわしい議論がされない場合は、うん、委員長が国会の審議を一旦止めて、まともな答弁をさせるという国会運営だって当然しかるべき、あるべきなんですよね。それさえも今の安倍政権の下では公平中立である委員長の差配というのはなかなか与党寄りになっていて、 とりわけ参議院よりも衆議院の方が私見ててひどかったと思いますね。うん、参議院はね、なかなか、野党もかなり強くて、うん、委員長に詰め寄ったりとか、そこで委員長がストップさせるとか、たびたびあるんですけど、うん、衆議院はね、ひどいですわ。うん、見てたら。それはすごく感じました。うん、ですから、本当に侮辱罪、面白いですけど、本来の国会のあり方を戻すために、うん、与党も努力すると。うん、そうですね、当然、委員長もそうですけれども、はい、そういう必要があるんじゃないかなと僕は思ってます。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。
まあ、今の質問とも関連するんですが、はい、明らかな証拠が突きつけられてますね。はい、ところが、安倍政権は議論をずらしたり関係ないことをだらだら話すという、まあ、ご飯論法、はい、これで居直っているように思います。はい、腹が立つんですが、はい、打開するポイントは何だとお考えでしょうか。
そうですね。ご飯論法というのは、今朝ご飯食べましたかと、聞くと食べてないと。一応答えるんだけれども、実はパンを食べてたという話ですよね。
そうです。
だから虚偽答弁はしてないんだと。あんたがそう聞いたから、そう答えたんだと。という話で、これも、非常に不誠実な答弁。騙しの、いわゆるテクニックですから、言論の府、国権の最高機関である国会で、ある間際、時期、ことだと思うんですね。はい、で、記憶にないっていうわけですよね。記憶にないと。我々が証拠を突きつけたとしても、はい、そういうごまかしをこれまでしてたと。で、愛媛県から加計の文書が出てきたら、今度は、加計の事務局に嘘をつかせると。はい、安倍さんが追ってたわけですよね。いう問題でも。で、これはまあ、議論としてはね、もう決着ついとるわけですよ。誰がどう考えても安倍首相が嘘ついてるわけです。で、今も国会、本当に私異常だなっていうふうに感じたのは、国会っていうのは言論の府ですので、誹謗中傷、あるいは事実無根、これ議事録に残りますから、これは仮に発言してしまうと問題になります。大体こう、議事録精査っていうことになって、懲罰とかね、議事録削除とかなるわけなんですけど、今ね、安倍総理に直接、あなた嘘つきですって言っても、自民党から全く抗議ないんですよ。
そう言われてみると、
抗議ないですよ。いや、何があかんのってなるから抗議できない。つまり自民党自身が認めてるわけです。安倍首相は嘘つきだと。で、我が党じゃないんですけどね、他の野党の方ですけれども、7月11日の本会議だったかな。で、いろんな震災の対応で不備、おかしいということを取り上げた上で、安倍総理は国会議員、総理大臣以前にね、人間失格ですと、本会議で言った、で、これはちょっとどうかなと僕は思ったんですけど、自民党から何の抗議もありませんでした。まあ、ある意味認めたんですよね。言われても仕方がないと。だからね、ここまで国会という場がね、安倍首相が居直り開き直ることによって、はい、そこまで言われることになっているということだと思うんですよ。で、明らかな証拠をつけても居直るわけですからね。これはね、もうやっぱり悲しいかな、国会には裁判長がいないんです。委員長はいるんだけど裁判長はいない。で、裁判であれば有罪と、いろんな証拠をもとにね、事実関係をもとに判断を下すことがあっても、そのことをしない、できないわけですね、国会は。問題があれば、自分で辞めるか、はい、責任取って辞職するか、それやらないということであればね、これはもう私はもう、国民が選挙で審判を下すしかないと。だからもう打開の方法はそこしかない。自民党を変えちゃうしかないのではないかなと、僕は、思います。
はい、
あり
がとうございます。
はい、今のにも関連するんですが、はい、内閣がいくつこう変わっても、はい、おかしくないような不祥事が次から次へと続いているのに、はい、安倍政権は政権の座に居座り続けてますね。はい、居直ってますね。はい、で、安倍政権が持ちこたえている原因、つまり安倍政権はなんでこんなに居直れるんでしょうかね。
ああ、 や、私は安倍さんという人が恥を知らないからだと思います。はい、
恥を知らないから、
はい、今ありましたように嘘つきと言われても、あるいは人間失格だと言われたとしてもね、全く恥じない政治家だと思うんですよ。で、家計学園の時なんかで言うとね、去年の1月20日に初めて獣医学部の新設は知ったんだと、誰が考えても嘘なんです。もう十数回、加計幸太郎さんと会食を共にしていて、当然話してるわけですよ。で、衛兵県の文書も出てきてるわけですよ。で、それを去年初めて知ったっていうのはありえないわけなんですよ。それでも、まあ、嘘を恥じないというか、嘘つきと言われても恥じない、そういう姿勢というのが、僕は安倍政権の、なんていうかな、特徴で、まあ、持ちこたえているというかね、その政治家として、やっぱりね、森友もそうですけど、近畿財務局の職員は、公文書の改ざんを強要されて亡くなったわけですよ。一人自殺されましたよね。で、行政の長だと、自分が責任者なんだというのであればね、それはもうね、やめなあかんのです。それはそういうことなんですよね。だから、恥を知らないということではないかなと思います。持ちこたえてる理由は。はい、はい。恥知らずです。
はい、そうですね。はい、小池晃議員が、なんで加計さんに怒らないんだって言った時も、
はい、そうですね。
私はいつも悠然としてると、そんなこと言ってましたもんね。
そうです。だから、加計幸太郎さんはね、何十年来の友人だけれども、自分を利用して何かを成し遂げようとしたことは一度もないと、彼は答弁していて、ところが今回は、まさに加計学園が、いや、仮に、愛媛県の文書が嘘だったとするならばですよ、嘘をついて補助金をね、まあ、ある意味、詐取したような形でね、やったわけですから、怒らなかった。そらそうなんですよ。平然としてるってね、安倍さん、あんた、答弁席から何回ヤジ飛ばしてんねんと、めちゃくちゃヤジ飛ばしますからね、あの方、ほんまにね。はい、
野党の皆さんがここまで鋭い追及をして、動かない証拠がどんどんどんどん出てきます。そして安倍さんの嘘もどんどんどんどん暴かれてます。なのに、追い打ちをかけてくれるようなメディアの鋭い報道が全くないと思います。このメディアに対してどうしてこれを書かないんだという苛立ちを感じることはありませんか？
盛りかけに関しては、メディアはすごく頑張って、さまざまな資料を暴露してくれたと思ってます。ですから、私自身は、今回、朝日新聞中心にですね、いろんなメディアの方が、疑惑に、それこそ迫るような報道をしていた部分は、たくさんあったんじゃないかなというふうに、思ってます。ただ一部のメディアはね、全く報道しないとか、あるいは漏れ聞こえるところによると、そのメディアの中でも あるメディアでは、森友の報道を控えるようにとかね、スクープ記者を左遷してみたりとか、そういうところがありますから、やはりメディアの中でのいろんな矛盾とか、権力に対する、姿勢であるとか、それが問われるいる局面というのは、森友の中でもいくつもあったかなというふうに思ってますね。はい、まあ、もちろん私としてはもっともっと取り上げてもらいたいですし、これでまだ終わってませんのでね、はい、引き続き今回ね、すごいやっぱ特徴だったのは、国会とメディアがある意味共同で追及をしたっていうことを、そういう見方もできるんちゃうかなと僕は思ってるんです。で、もちろん中にはもっともっとっていう声もありますけれども、やっぱりそれも国民の声やと思うんですよね。メディアに対して取り上げてくれたら、よう取り上げたと。国民が声を上げると、取り上げないのであればなんで取り上げへんねんと。やっぱりメディアに対して声を上げていくっていうことも同時に必要ではないかなと思います。
森かけ疑惑の、新証拠が次から次へと出てます。 例えば財務省が8億円の値引きの金額が公文書に載らないように働きかけていたりとか、会計検査院へ圧力をかけていたことが分かったり、してきてますね。で、前文部科学次官の前川氏の言うところの行政が歪めたやられたという以上に、まさにこう国全体のね危機が来てるんじゃないかと感じるんですけど、先の国会をどう総括されましたか。
はい、よく一言でとかね、言われるんですけど、まあ、一言で言い表せないぐらいの国会だったと思うんですね。で、つまり、安倍政権というのは、嘘とごまかしと、開き直りと、居直りと、すり替えと、人権蹂躙の政権やと私は思うんです。だからもう一言で本当に言い表せないんですよね。で、国家の危機っていうことで言えば、まさにその通りで、我々いろんな追及盛りかけ以外に当然しますけれども、虚偽答弁と隠蔽をね認めたのは今回初めてなんです。つまり我々虚偽答弁じゃないかって仮に言ったとしても、いやいや見解の相違ですと言ったりね、だ隠蔽じゃないかって言っても、いや見つからなかった今回初めて見つかったので意図して隠蔽したわけじゃありませんと、まあそういうすり替えを彼らはやるわけですよね。南スーダンとかイラクの日報の隠蔽だって、まあある意味そうなんですよ。だけど今回は認めたわけです。虚偽答弁も認めたし、隠蔽も認めたわけですよね。で、公文書の改ざんっていうのは、これはもう前代未聞、ありえないわけです。私調べたらこの3つね、隠蔽、改ざん、公文、虚偽答弁。これを政府が認めたのは、記録が残る議事録見てね、これ昭和22年第1回国会なんですけど、それ以降初めてなんです、認めたのは。だからそれぐらい大きな不祥事、とてつもない不祥事が今回、あったということなんですよね。で、にもかかわらず報告書の中身も矛盾いっぱいだし、全く反省をしていないと、
はい、
で今あったように新証拠っていうのが次々出てきてます。で私たちも暴露してます、はい、例えば今年の6月18日の決算委員会で私が、暴露したものはね、要するに文書の公開をどうしようかっていうことを国交省と財務省が話し合ってるものなんですね。で、要するに近畿財務局と本省理財局とのこのやり取りの記録もあるんです。これ認めてるんです、で本来はその文書を公開すれば、なぜもともと近畿財務局が森友学園との交渉を渋ってたのに、2014年の4月の28日に、もう見下り犯を近財は突きつけるんですよね。だけどその時に籠池さんが昭恵さんとのスリーショットの写真を見せて、そこから180度協力しますに変わっていくわけです、つまりそれは本省と相談するってことで、本省と近畿財務局のこのやり取りっていうのが、この森友学園の交渉、あるいは去年、森友の疑惑が勃発して以降、公文書の改ざんを近畿財務局の職員にも強要する、この上下のやり取りはがあるってことを認めてるわけです。でそれは森友の疑惑の解明、全容解明のためには必要なんですよね。なぜ近財の職員が、自ら命を絶つまでこの、本省の職員は強要したのか、その中に安倍案件だからとか、あるいは誰々がもうやれと言ってるんだから黙ってやれと、そういうねやり取りが、生々しいやり取りがね必ずそこに残ってるはずなんです。だけどそれは最高裁までね争って非公表にするんだと。で、これはだから今年の5月のメモですから、改ざんを認めてすんませんでしたと謝った後の文書なんです。全く反省してない。まだ隠蔽しようと。これが現れてるわけですよね。で、この文書を私は、内部告発を受けて、6月の18日の決算委員会で示したわけなんですが、まあ、これを作ったとされるね、
3時間に確認したところ、うん、その3時間は作った記憶はないと、うん、5月ですから作られたのは、1ヶ月2ヶ月前の話ですからね、作ってないんだったら作ってないって言うべきなんです、うん、言えるんです、うん、で記憶にないってことは彼は関わってるってことなんですよ、作ったってことなんですよ、うん、それぐらいねひどい国家の危機です、うん、あの言ってみればあの今回公文書の改ざん虚偽答弁隠蔽っていうのは憲法62条を背景にした国政調査権を蹂躙する話なんですよね、うん、で国政調査権はなんで国会議員に付与されているかといえばこれは行政機関を司法がチェックするためです、三権分立のためですよね、うん、民主主義のためなんです、うん、でこれが権力者の都合が悪い文書が改ざんされる、うん、ということになれば民主主義じゃなくてこれ独裁国家ですから、はい、それぐらいの国家の危機だと思います、うん、はい、はい、もうこれは深刻です、
はい、さあ聞いていただきましたがいかがだったでしょうか。いや本当にねなるほどとそういうことだったのかというようなねあの妙に納得するところがありましてね、でも本当にね辰巳孝太郎さんをはじめ共産党の人たちにはね頑張っていただきたいなと思いますね、ところでちょっと話題変わるんですけども、もうすぐね、終戦記念日がやってきますが、白井聡さんの国体論聞くと正常期によればですね、終戦記念日というこの言い方はですね敗戦を認めたくないという当時の日本人たちの気持ちが敗戦という言葉を使わずにですね終戦記念日にさせてしまったのではないかと、そしてこの気持ちがですねいやいや日本は負けたんじゃない、戦争が終わったんだ、この卑屈な気持ちがですね対米従属を是としているんじゃないかというようなねそんなことが書かれているんですけども、これぜひね皆さんにも読んでみていただきたいと思いますよ。しかしね沖縄県知事の小長さんも亡くなってしまいましてね本当に残念でなりませんけれども、でも本当に最後の最後までブレずに戦い続けた政治家だったなというふうに思いますけれどもね、小長さんのね沖縄を愛するご意志を受け継いでですね我々本土の人間も沖縄のことをもう少し身近に考えなくてはいけませんね。それでは次回また辰巳孝太郎議員のインタビュー後半をねお聞きいただきますのでぜひお楽しみにしてください。この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。